では拝読させていただきます。ローマ人の手紙8章31節から39節では、これらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかし、これらすべてのことにおいても、私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。天の父様、幸いな御言葉をありがとうございます。どうか天地が滅びても滅びないあなたのお言葉によって、私たちがどんな時にも平安を持って歩めるように、希望を持って歩めるように、愛に満たされて歩めるように導いてください。このメッセージを祝してください。御言葉が生きて働かれますように。お祈りして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ここに書いてあることは、明確で、何者も、私たちの救いを損なうことはない、どんなこともです。付け加えて今に当てはめるならば、ウイルスもということができるでしょう。パウロは前回も見ましたけども、7章では確かに救われていても、肉にある困難、誘惑、また罪の支配はなくなっていない、だから生まれつきの罪に支配された私たちの性質を見るならば絶望しかありませんと、パウロ自身がどんな惨めな人間でしょうかと嘆いている通りです。しかし8章はそれにもかかわらず、神様の救いの恵みはそれに増して私たちを栄光また勝利に導くということが一つ一つ確かめられています。前回2週間前ですけれども、8章の26節から30節を見てまいりました。ご聖霊が私たちのために取りなしてください。神様は召された聖徒のために一切のことを最善へと導いてください。そしてその最善とは、私たちの救いが 完成するためにキリストと似たものになることのため、これこそが最も良いことです、ですけども、その素晴らしい良いことのために、嬉しいことも辛いこともすべて益としてくださると、もう知っていますと証ししています。私たちはですから、困難は織り込み済みですけれども、困難も益となることを覚えて歩むのです。さて、この8章の終わりの部分は、私たちの不安を拭い去る力強い宣言に満ちています。どんなものも私たちの救いを損なうことはないという保証が書かれています。単純な教えですけど、一つ一つ確かめていきましょう。そして私たちをがっかりさせることいっぱいありますけども、それでも大丈夫という確信を持って歩みたいのです。第一に覚えたいことは31節と32節です。もう一度読み出します。では、これらのことについて、これらのこととなります、つまり8章に言われているこれらのことです。神様の守りと最善があります。では、これらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。神様がついているならば、何者も私たちの邪魔をすることはできません。神様が全てを支配していらっしゃるからです。見える現実はそう見えない、つまりまるで神様が見捨てておられているように、あるいは怒っていらっしゃるようにと思う時も、今今朝の聖句で呼ぶ記を読んでいますけれども、こんなことがあるのかと呼ぶが嘆きますよね。いくら祈っても答えてくれない、そして神様が味方であったはずなのに私の敵になっているようにしか思えないと友人たちに切々と訴えています。でも見える状況はそうであっても、神様は呼ぶを祝福しておられました。素晴らしい後半生を用意してなっしゃいました。神様が味方であることの証拠は何でしょうか。私たちが浮かれている状況ですと、神様が敵対したり、また関心を持ってなくて無視していらっしゃるように見えることもあります。祈っても手応えがないということもあります。しかし、すでに起こったこと、変えられない重大な出来事が私たちに確信を与えます。それは32節に書いてある通りです。私たちすべてのために、ご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。聖書は随所にこのことが明かされています。有名なヨハネ3章16節でも、神は実にご自分の一人子をお与えになったほどに世を愛された、つまり罪に支配された人間全員を愛されたとあります。ローマ書の5章を開いていただけますか。 5章の6節、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。8節、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。父なる神にとって、また御子キリストご自身にあっても、命を捧げるほどに愛していらっしゃるならば、その他の付け加えて与えられるものを惜しむことがあるわけはありません。命を与えたらですね、お小遣い与えるとかですね、ご飯作ってあげるとかですね、助けてあげるとか、いうこと、味方になってくれるというのは小さなことですね。これでいいんだろうかって最初は特に結婚したての頃なんか不安に感じたことがありまして、出されたかどうか分かんないですけど、でも先生、なんで帰らないのってなんかつい結婚式終わった後ですね、あ、そうか、結婚したんだということがありましたけども、一緒にいるんですよね。もうそこまでしたんですから、日常の事柄に関わってくださるのは当たり前です。慣れないことはあるかもしれませんけども、命を与えたのにちっちゃなことをですね、惜しむわけがない。神様は味方です。イエス様は私たちが確かに敵対しているときに命を捧げられました。そして約束の通りに復活されました。世の中はこの復活を忌まわしいものに変えてしまおうという試みがありますね。蘇ったというと、なんか死者が醜い姿で蘇って、そして復讐するという、そういう物語がいかに多いかと思います。外国でもそうですし、日本でもそうですけども、でもキリストは確かに御手の傷を示されましたけども、これは私たちを恐縮させるためではなくて、大丈夫ですよということを示すためでした。キリストにとって御手の傷は、また脇の傷は、誇り、喜び、愛だったんです。それを消すことはありません。命を捨てるほどに、苦しみの極限を忍ぶほどに私たちは愛してらっしゃる。そして平安があるようにと声をかけてくださいました。もしよみがえってもう復讐するって言ったらですね、私たちはもう恐れるしかないんですが、そうではなくて、平安があるように、幸いがあるようにとイエス様はよみがえってくださったんです。サタンは私たちを神にふさわしいものでないと、さまざまに私たちを責めますけれども、私たちの咎についてはキリストが全部負ってくださった、承知の上でです。そして裁かないと、そう言ってくださるんですから、私たちは安 安心して恵みをいただくことができます。神様が味方であるということが第一の確信ですね。そして第二の確信は33節34節にあります。もう一度読みいたしますね。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪あるとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。サタンは先ほど申しましたように、私たちを咎めます、責めます。ヨブ記を振り返ってみてもそうですね。ヨブはいたずらに神様を恐れているでしょうか。あなたがと、サタンは、ヨブを訴えます。神様に対して、あなたが良くしてくださるから、ヨブは神様を、実利的な思いで自分のためにと思って敬っているだけです。もし、あなたが祝福を取り去ったら、ヨブは神を呪うに違いありません。もうそうやって私たちのないところにまで罪を指摘し、その通りという罪もたくさんあるにしてもですね。しかし神様が正しい、咎めるところは何一つない、当人が正しいというわけではなくて、キリストが罪を償い、また贖ってくださったから、もう裁く術、裁く理由は何一つありませんと神様が言ってくださり、また御子が神の傍らで、この罪のためにも私は十字架にかかりました、裁く必要はありませんねと繰り返し語ってくださるんです。それを父は、父なる神様は承知の上でイエス様を使わし十字架にかけましたけれども、承知の上で全て受け入れて御子の取りなしを聞いてくださいます。ですからサタンが、また人がどれほど私たちを訴えたとしても、それは事実ですけれども、キリストのゆえに罪に定められるということはありません。これが私たちの立場です。ローマ人への手紙の8章の1節にもこうございます。8章1節、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。2節はこうあります。なぜならキリストにイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。罪に定めることはできないということは、立場が許されているというだけでなくて、罪に終わらないということもあります。私たちを神様は信じたときに新しく生まれさせてくださいました。そして罪を憎む者、神様を愛する者に変えてくださいました。そして神様に喜ばれたいと願うんですけども、なかなかそうならないということで悩みますけども、それで終わらないんです。神様は私たちの心を清め、そして作り変えて、 神様を喜ばせることができるように作り変えて行かれます。こうして天国に入るときには立場だけでなく実態もふさわしいものに変えられています。ですから私たちはいろんな失敗や挫折もありますけども、それを通して清められ成長していくんです。テキストにも書きましたけども、ルターの塔の誘惑という逸話がありました。宗教改革者のルターが塔で祈っているときにサタンが責めます。これまでのさまざまな心や行いの罪を挙げて、あなたは神の祝福救いを受けるにふさわしくないと、そういうふうに訴え続けたんですけども、ルターは答えました。その通りだと。しかしその罪のために私の救い主イエス・キリストは十字架で死んでくださって、神様はそれを受け入れてくださったというと、サタンは黙るしかない。もうキリがないほど挙げられたんですけども、皆この一つの答えによってサタンは黙りました。パウロはこう証ししています。テキストにも記していますが、第一コリントの4章の3節と4節です。第一コリント4章3節4節、しかし私にとってあなた方に裁かれたり、あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に小さなことです。それどころか私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで義と認められているわけではありません。私を裁く方は主です。パウロは自分さえ裁かない、人に裁かれるよりも自分で自分を裁きなさいということも確かに書かれていますけれども、主が裁く裁きにおいて私たちだけでしたらもう罪に定められますけど、キリストと一つにされた私たちは裁かれる必要はありません。両親の心の良心に心を痛めて悔いることは大切なんですけれども、しかしその時にキリストの救いを忘れないでください。神様は罪に定めず告白する時に清めてくださいとあるのです。誰も罪に定められないということを覚えて、そして第三の保証は、何者も私たちをキリストの愛から引き離すことはできない。パウロはローマ書の残りの箇所で列挙します。35節から最後までです。苦難、苦悩、迫害、飢え、裸、危険、剣、これらの経験するときに神様がいらっしゃるならどうしてこんなことが起こるのかという疑問が出てきます。特に自分の苦しみもそうですけれども、愛する方が倒れたり病んだり、また命を落としたりという時にどうしてという思いがあります。しかし それは確かに現実にあるんですけども、だからといって神の愛から引き離すわけではない。生徒たちは世にあって患難を経験しなければならないと聖書ははっきりと教えています。はっきりとした理由は秘められていることが多いんですけれども、この困難を通してキリストでさえ困難を通して歩まれたということ、困難を通して救いを全うされたということは明確です。また私たちが人と人を比べるならば、ヨブでさえ苦難を経験した、パウロでさえ苦難を経験した、多くの預言者たちでさえと加えることができます。キリストでさえ迫害と、あざけりと、また、そうですね、虐待と、そして死の苦しみを経験して全うされたならば、私たちも、それを通して、救いを全うすることは神にあって無駄とならないし、益となることを信じることができます。これらを避けることはできません。もちろん無駄に苦難を招いちゃいけませんよ。でも救いの全うのために苦難があります。しかし圧倒的な勝利者となる、その勝利は敵をやっつけることではなく、救いを全うするという勝利です。イエス様は信じた者を一人も失うことなく全うし完成させます。ヨハネの福音書の第6章39節をお読みいたします。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。40節、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。キリストが私をよみがえらせるときに、私たちは清く傷のない完全なものとしてキリストの前に立ちます。これまでの苦しみや涙は報われます。神様の守りを見てきました。神様が味方であるということ、神様が義と認めてくださるということ、そして何者もキリストにある神の愛から引き離すことはできないということです。この御言葉の確証を私たちのものといたしましょう。お願いいたします。天の父様、聖書が書かれている通りです。どうか御 見えるところは困難でありましても、世が滅びても決して朽ちることがない御言葉に立つことができるように、私たちを平安のうちに導き明かするものとしてください。イエスの名前によってお願いします。